ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました。ダラプロです。今週もよろしくお願いします。今週お送りするのはドルフィンです。よろしくお願いします。なんか久しぶりですね。先週そうか、トモキンが、放送してくれたんで、ちょっとね、だから先々週だよね、コロナがなかなか抜けないという話をして、でずっとね咳が止まんなくて、今わざとじゃないよ、咳止めの薬をもらっていて、で咳止めの薬飲んでる時は咳が止まってたんやけど、それが切れたらね、また咳が出始めて、なのでね、ちょっと改めて病院行って咳止めの薬をもらいながら今やってます。ちょっとね、薬が抜けるとね、ちょっとダメな体になってきてしまってるような気がします。なんやろうね、これがコロナの後遺症なのか、咳が止まんないんで、だから本当アメちゃんをいつも常備してるのと、なんかね、喉を潤しとかんとダメなんで、常にこうね、今水筒持ち歩いてお茶とか水を常に飲んでるような感じです。でね、まあこの2週間かプロレス界、特にこの1週間ぐらいでね、特にあのノアのビッグマッチの絡みでね、まあ小島が、GHC のヘビー級取ってあ、ごめんなさい、今ピヨピヨなってるね。今ね、バーミヤンで昼飯、遅い昼飯を取りながら収録してます。ちなみに時間は16時40分なので、あのちょっとだいぶ遅い昼飯ですけど、まあ注文するたびのこのピヨピヨなるのはご勘弁ください。で、そう、小島がグランドスラムを達成したということで、まあなんだろうね、小島ってさ、もともと新日本でデビューして、こう全日本に行って、で向こうで3冠も取っておるし、でね、一回新日本に帰ってた時は外敵みたいな扱いをされてるんで、ちょっとやっぱ外敵っぽいイメージはつきやすいよね。まあ、それもあってだし、IWGP のヘビーもその後取ってたし、 G1 も取ってる、チャンピオンカーニバルも優勝してるということで、なんかね、その辺の外的要素っていうのは敵にあったやろうね。だからさ、あの剣王がさ、なんか天下り先じゃねえみたいなこと言ってたけど、でもまさに天下り先な感じがしてきてっていうよね。今ノアがそういうね、新日本で、もともと新日本でやってたちょっと年配の人たちがっていうのでね、まあ、永田とかも行ってるし、でこれ天山だったらこうなんていうの、外的要素があってチャンピオンとしてなんかなれる器かというと天山じゃないよね。だから小島だからいいんだろうね。小島と永田でもいいのかな。なんかそういうね、要素があるから、まあうってつけだったんじゃないかなと思っており、まあ、今後のね、スムーズな、ストーリー展開が期待できそうな気がしますよね。で、そのね、サイバーファイトの大会では中島勝彦が遠藤選手をね、こう、あれは小手なのかな、でね、こう脳震盪させてしまったっていうような事件、事故もありつつ、まあね、賛否両論ありますけれど、まあ、あれこそね、プロレスにしてもらえたらいいですよね。ただ、まあ、怪我だけはね、ないようにしてもらえたらと思います。あの今日ね、ちょっと咳がポロポロ出るかもしれないんで、ちょっとそこ本当ごめんなさいね。あ、なんか自動のロボットがあれ 商品持ってきた。今バーミヤンって後楽園っていうラーメン屋をね、なんかロボットが商品持ってくるけど、今バーミヤンもそうなんやね。ポテト持ってきてくれました。追加のね、ちょっとポテト食べます。うん、美味しいね。ということでこのね、大会ででも一番ね、一番よサプライズというかびっくりしたのが武藤敬司の引退発表ね。なあ、いつだっけよ、なんかね、そういう発表がありますっていうような会見だかな、なんかコメント出していて、まあまあ薄々そうじゃないかなとは思っていたものの、やっぱ武藤敬司の引退すげえショックだよね。ねえ、いやーこれはねすごくショックでしたね。ショックしか言ってないけどね、皆さんもそうであったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕これが中学1年生の時のこう1990年の時に、まあ、ワールドプロレスとかを見てたものの、その土曜の4時にね、まあ、何度もこうダラプロでは言ってるけれど、うちの近所の近くにねライガーが来たのよ、レンタルビデオ屋さんに。でプロレスファンでもないけど行ってライガーと写真撮ってもらってサインもらって、でそれでプロレスを見た時にそのライガーがテレビに出て行ってっていうので、こうプロレスを見るようになって、でその90年の 2.10 のさ東京ドームとかも見ながら、でその後に凱旋帰国したあの武藤を見た時にはそのかっこよさに惹かれて、そこからもうプロレスにハマったということからすると、やっぱり俺をねプロレスにのめり込ませた超本人の武藤がこう引退するっていうのはちょっとね、やっぱりさ、こうショックが大きかったね。まあ膝が痛いんだろうね。でやっぱさ、こうやって武藤をこう振り返って見てたわけよ。でいろいろ考えてたら、まあ、これちょっとダラプロドロプロでまあ喋ろっかなと、まあ、皆さんがどう思うかは別にして、ドルフィン的なねちょっと武藤のベストバウトをこうちょっとね、考えてみましたので、今日はちょっとねそれでね武藤会にしようかと思っております。でよ、でカテゴリーをちょっと分けてみたんだけど、武藤のシングルベストバウトね、で武藤のタッグベストバウトで、あと おまけとして、グレートムタ、グレートムタのベストバウト、こうちょっとね、こう3つに分けて、ベスト3をね、お話をしていきたいと思っております。どうも。じゃあまずシングルからいきますけれど、シングルでいくと第3位ね、第3位は、あえてあれは抜いてるよ、10.9 の高田戦は抜いてます。ちょっとこうね、いやこうプロレスポッドキャストのこう配信者としてちょっと通なところを見せておきたいやんか。だからちょっとあえてああいうベタなのは外しました。というこれ振りだけどね。だけどシングルの3位は95年8月15日両国国技館の G1 の決勝、武藤対橋本真也か。で武藤はこれチャンピオンで迎えてね、で IWGP のチャンピオンが初めて G1 も勝ったというような試合です。まあとにかくかっこよかったね。福岡ドーム、その時5月の福岡ドームでさベルトを取った試合って、ムーンサルトをこうね1回失敗して2回目でこう真ん中あたりから飛んで改めて飛び直してるみたいなね、ちょっとねそこのフィニッシュの行き方がちょっとかっこ悪かったんだけど、いやこの両国はかっこよかったし、ますます武藤敬司は爆心しますでね、あのマイクもかっこいいし、あの G1 優勝のガウンもかっこよかったねっていうので、この3位にありました。じゃあドルフィン的なこの武藤のシングルマッチ第2位は93年9月24日宮城県スポーツセンターで行われた武藤敬司対長谷博史。 です。これはね、 G1 クライマックススペシャルというシリーズで組まれたカードで、ノー TV だったんだけど、闘魂 V スペシャルでこう収録された試合で、試合時間も20分を超えるようなシングルマッチだったんだけど、まあ飽きさせない。うん、武藤とハセやっぱ手が合うんだろうね。まあ後々さ、2007年1年ぐらいにさ、どっかで40分ぐらいのシングルマッチやってね、自己なんかオナニー的な試合だって言われた、叩かれた試合もあったけど、この試合はいいです。これちょっと見てもらいたい試合ですね。うん、本当。でもそれをさらに超える試合が1位ね。これはもう何度もこのダラプロドルプロでは言ってある試合ですが、第1位が、93年12月10日愛知県体育館で行われた、IWGP ヘビー級選手権試合、チャンピオン橋本真也対チャレンジャー武藤圭司という試合です。まあこれ思い出補正もあるよ、俺見に行ってた試合だからね。なんだろうな、この直前武藤、グレートムタとして、同じ愛知県体育館でムタ対橋本で、橋本に負けた武藤が武藤として取り返すようなシチュエーションの試合だったんですけどね。これもね、試合時間30分近くあるんだけど、で15分ぐらいまでずっとサブミッションの攻防なの。だけどこれがね、全然飽きないんだ、飽きないんだって。もうすげえ面白いの、なんていうの、で一個一個さ、こう手の取り合いとかが終わると自然と拍手が生まれる。これあれないんかな、とあのワールド、新日ワールドとかだったら絶対見てほしいな。これこの試合がもう超いい試合、まあ武藤負けてる試合なんだけど、一番ドルフィン的には思い出深い好きな試合ですね。うん、ではタッグ行こう。タッグ、武藤圭司のタッグ、ベストバウト、ベスト3、第3位はもうこれ、あでもこれやっぱベタかな。90年4月27日東京ベイ NK ホールで行われた IWGP タッグ選手権試合、チャンピオンマサ斎藤橋本真也組対チャレンジャー武藤圭司蝶野正弘組。これはね、さっき言った俺が武藤を好きになるきっかけになったっていう試合ね。武藤が NWA グレートムタでやってて、それの凱旋帰国第1戦目とで帰ってきてすぐベルト取ったっていう試合になります。あのプロレスでさ、こうね、今までライガーはいたけど、こう黒いパンツの人が多い中で赤いパンツっていうのがさ、なんかすごくこうかっこいいかったんだよね。でしかも当時の武藤ってなんていうか、胸の筋肉がすごくしっかりあって、お腹そんな出てなくて、で肩の筋肉すごいあってさ、こう 逆三角形って言ったらあれだけど、すごくこうスタイルがいいレスラーで、で顔もいいやんか、で髪の毛当時まだいっぱいあったでしょ。なのでこうパッと見ですげえかっこいいで、しかも飛んだり跳ねたりジャンプ力すげえあるしみたいなんで、もうこれはね、もう思い出も含めて好きな試合です。これよくでも出てきますよね、武藤の代名詞的な試合の一つとして。では第2位だな、タッグが、94年4月4日広島グリーンアリーナで行われた天竜源一郎長州力組対武藤圭司蝶野正弘組ということで、まあ、当時はこれ、4月4日だから、その後の5月の福岡ドームに向けた大会で、これ94年の福岡ドームってちょっとね、世代闘争のカード、世代闘争を意識したような流れがあったんです。だから長野は藤原とやったりしてたはずだし、ただこの時武藤やったのは武田として猪木とやったんだったかな。まあ、そういうようなこう世代闘争、闘魂三銃士世代が上の世代とやるような世代闘争の真っただ中の試合でしたが、ここの今言った試合のインパクトは、試合の途中に天竜が、武藤に水をかけて、ムタで来いと、 って言ったら武藤がねこうバックに下がって無駄なペイントしてやってきたと。まああれはねかっこよかったね。あれかっこいいよね。まあまあまあ予定されたもんなんだろうけれど、ああいうシチュエーションちゃんとこうねやれたっていうのは。でもやっぱさ乾ききってないからなんだろうね。ペイントがすぐドロドロになったっていうのは、ね、やっぱちゃんと乾かさなきゃいけないっていうのはあの試合で分かりました。はい、ということで武藤敬司タッグのベストバウト第1位が91年11月5日日本武道館で行われた IWGP タッグ、これは選手権、チャンピオン決定戦になったのかな、武藤長谷組対リック・スタイナースコット・ノートン組ということで、当時、スタイナーブラザーズが IWGP のタッグチャンピオンタッグベルトを持ってたんだけど、スコット・スタイナーが怪我をしたということで来日できなくなって、その代わりになぜか同じスコットのトム・ノートンが抜擢されてリック・スタイナーと組んでやったと。まあ、確かにね、ノートンだとすげえ強いじゃん。だからね、すごいこうね苦戦もした試合なんだけど、こうね2人のチームワークがすごくねこういい意味でいい意味でね、こう発揮されたような試合であったし、勝った瞬間を2人でさこう喜んで抱き合ってみたいなところから見るとなんかすごく良かった試合で、コンビネーションも最高に良かった。武藤がノートンをフランケンシュタイナーで、なんていうのかな、こう権利がない中でね、こっちに反らしてる間に武藤、長谷がノーザンライトを決めて終わったというような形の試合なんでね、いや良かったですよこの試合はね。最高に何度見てもいい、まあ、相手がねスタイナーブラザーズで、スタイナーブラザーズが取ったってんであればもっと良かったんだけどね。でね、ここで一つ問題提起があるんですけれど、このリスナーの皆さんに、あ、はい、ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。あ、大丈夫です。あ、ありがとうございます。今お店の人が注文のおかわり持ってきてくれてですね。ケチャップありますかと、ポテト、はい、ありますと言っておきました。あ、ポテトでケチャップいるよね。うん。で、そう。問題提起です。武藤敬司の正タッグパートナーといえば誰でしょう。うん、皆さんの好きな武藤のタッグパートナー、タッグやる時のこいつだっていう選手をちょっと教えてもらいたいですね。今これね、俺の3つ挙げた試合では、長野と組んだ試合が2試合と、長谷と組んだ試合が1試合、これ両方ともね IWGP のタッグタイトル取ってるわけよ。もちろん長野とはその後 NWO でもさ組んで取ってたりするでしょで俺ね、今90年代特に前半の試合がこう多いからさ、武藤とか長谷になってくるけど、その後考えるとよ、武藤は小島と組んでタッグのあのリーグ戦優勝してたはずだし、でその後バットでは太陽ケアで、前日では嵐と組んでチャンピオンカーニバル出てるよね。であとは、まあ、川田と組んでゼロワンをやったりとかさ、まあ、まあ、たくさんではないか、こういる中で武藤のタッグパートナー誰が好きでしょうかね。俺はね、ハセだな。武藤ハセ、やっぱ両方ともこう陰と陽で言うと陽が集まった2人ということでね、俺はハセなんだけど、皆さんのね武藤のタッグパートナーといえばみたいなのを聞いてみたいですね。今言った以外にもいるかもしれないよね。うん、例えばさ、昔あのスティングが来日した時に、武藤がスティングの、ペイント真似して武藤スティング組って待ってた、あれも良かったよね。非常に良かったと思います。まあちょっとね、そういったのも含めてちょっと皆さんの武藤の タッグパートナー誰だみたいなのをちょっと、ツイッター、LINE グループとかで教えてもらえたら、あとメールも含めて教えてくれたら嬉しいです。ではでは最後に武藤敬司はないけれど、グレート・ムタトシさんね、ベストバウトを3試合お伝えしたいと思います。これもまあ全部90年代だな。では第3位、93年1月4日東京ドームで行われた IWGP ヘビー級選手権試合と NWA 世界ヘビー級選手権のダブルタイトルマッチで行われた、蝶野正弘対武藤ガムグレートムタということで、IWGP チャンピオンがムタ、 NWA チャンピオンが蝶野ということで、ムタがこう、まあ、日本でこう初めて試合したのって90年の9月の大阪で腰中、まあ、侍志郎だなとやって、そっからハセとやってとかさ、こうある中で、どっちかっていうとこうヒールヒールレスラーだから、ヒールに徹したレスリングをやってて、まあ狂気攻撃とかさ、まあ、相手を血だるまにするとかさ、まあ、もうそういう試合をずっとしてて、解説のマサ斎藤さんがいつも怒ってたんだよね。なんだけどこの試合は本当、まあ、武藤に近い、レスリング、まあ、でグレートムタでやってるから、で あの時は白いペイントだったね。これは武藤に近いレスリングでこのグレートムタとしてやったので、すごく華があった試合 でこれは、結果としてはムタが勝った試合で、ムタが2つのチャンピオンになったというような試合ですね。しまった、これまで全部どっちが勝ったとか言ってない。ムト、ああまあいいか、いいね、皆さん知ってるよねというような試合です。では、第2位、ムタの第2位は91年7月19日札幌中島体育センターで行われたグレートムタ TNT 組対長谷博士佐々木健介組のタッグマッチです。あのムタのタッグマッチってなかなかないっしょ、シングルのイメージしかないじゃんか。まあ NWO をいた時ってまあタッグはあったけど、それ以外でタッグってなかなかないんで、今回ちょっとムタのタッグのカテゴリーは作らなかったんで、まあ、ベストバウトの中に入れたんですが、さっき言ったね93年の1月4日にちょっとベビーフェイスっぽい試合をしたものの、それまでヒール的な試合をしたと。ただこの試合ムタと TNT がすっごくねいいコンビネーションが取れたのよ、ヒールとして。この試合はこれテレビでやったっけなー、ですげえ良かったんだよ。シュープロもシューゴンもねすごく評価高かった。うん、これはいい試合、これもワールドとかだったら見てもらいたいな。うん、はい、ということで、第1位いきましょうか。第1位でもこれでも皆さんと同じだと思うんですよね。うん、確実に、まあ、あの試合です、97年8月7日名古屋ドームで行われたグレートムタ対小川直也の異種格闘技戦、これも最高だよね。これね俺見に行ってんのよ、名古屋ドーム、家から弟とチャリンコでそうそうチャリンコでね見に行って、あのねそうなんだ、俺が行った高校がさ、この名古屋ドームすげえ近くて、高校の、駐輪場借りてそこに置いてちょっと見に行ったんだけど、いやーな、猪木がさこうレフリーをやるとというんだけど、まあ、ムタがねこう仕掛けようとしていて、でレフリーの猪木に毒切り吐くとこから始まってみたいな、でもねそこからレフリーいない状態でムタのやりたい放題でね、こう柔道技とかでもさ小川を投げ切ったりをしたりしたしさ、もう完全にこの、まあ、当時まだ今の小川直也じゃない柔道着を着た小川直也だったけども、完全に支配したよね試合を。これはねスカッとした試合だったね、まあ、これ本当に生で見れてよかったと思える試合 です。良かったですねこの試合は。ですよね皆さんもこの試合ですよね。無駄だったら他なんかありますかね。でそうそう、ムタはこう試合だけじゃなくて入場もねすごく見せるじゃないですか。なので試合は全然だったけど入場良かったねっていう試合をちょっと追加で時点として2つ挙げたいと思います。1つ目が1990年9月31日、これアントニオ猪木レスラー生活30周年記念大会、横浜アリーナで行われたね。でそれの、グレートムタ対リッキー・スティンボードです。この試合ね、試合自体はね全然スイングしなかったから面白くないんだけど、これ入場は横浜アリーナのそのリングの真上から降りてくるのよ、ワイヤー使って。うん、だからこう試合開始前からずっと武藤は武藤の格好をしてずっと上にいたらしい。であれは休憩前の、3試合目ぐらいかな、でこう武藤だったんだけどそこまでずっと上にいて怖かったっていうような言ってたような試合ですが、あのね上からこう忍者ポーズで降りてきたかっこよかったよ。これも見てほしいですね。でもう一個は、その翌年91年9月23日横浜アリーナで行われたグレートムタ対藤波辰爾これは、この横浜アリーナのメインイベントで行われて、藤波が先に入場してきたのかな、その後ムタが 入場するんだけど、引き立て向こうのこうイリュージョンでなんかバーンなんか普通の入場口の方にさいたムタが引田天功のイリュージョンで全然違うとこにワープして入場してくるとまあそれだけなんだけどね、まあ、すごいなと思ったのよ俺も当時はね。まあさこの試合っていうのはよくこう逸話があって、武藤が今の奥さんと知り合ってその奥さんのご家族をね誘って見に来てもらったんだけど、藤波をさ狂気攻撃でボッコボコにして、あんなやつ結構やめろみたいな感じで言われたみたいな、そうそうそう、その試合ですよね。な感じで、ムタと武藤のこう試合を振り返ってみたわけなんですが、例えばね武藤のフィニッシュホールド、まあ、今言った試合も含めてなんだけど、フィニッシュホールドで何があったかなと考えてたらさ、俺が今言った挙げたような試合、90年代の試合って、まあ、ほぼムーンサルトだよね。ただやっぱりムーンサルトを駆使した結果膝痛めたと。でやっぱりこう95年間あの高田に足4の字で勝ったことで足4の字をフィニッシュホールドにできたのが、もしかしたらムーンサルトしなくても良くなったんで、ちょっとレスラー生命が伸びたかもしれないよね。ムーンサルトずっと続けたら絶対もっと早くやめてたよ、うん、でさらに2000年代入るとシャイニングウィザードを使うでしょ。いやあれ膝あんまり関係ないっしょ。だからね、なのでこうレスラー生活伸びるような必殺技作れたっていうのは大きかったですよね。ただ俺個人的に好きなのが武藤のドラゴンスープレックス、うん、結構俺フィニッシュ取れてた試合が多いんで武藤のドラゴンスプレックス好きなんですよ。確か G1 とかでも初期のね勝った、長野じゃないけど誰かとやって勝ったりするはずなんだよね。でそのフィニッシュホールドだけじゃなくて武藤がやる独特の技みたいなのがありますでしょ。武藤例えばさこう側転エルボーとかフラッシュニングエルボー、高速のエルボーパターンとすげえ跳躍力上まで高く上がって落ちてくるエルボーのパターンで、まあ、キーロックもさここぞというシングル戦ではやったりするんだよね。さっきのさ俺がシングルの1位で挙げた橋本戦なんかキーロックの攻防すっげえ長いの、でも面白いの。あとは鎌固めだよね武藤といえば。うん、だからこういったね技武藤がよく出すけどあんまり他が使わないけど武藤がよく出す技っていうかっこいいのは多いですよね。ただ武藤のバックドロップってちょっと汚くないですか。なんだろう他の技ってさ 結構綺麗だったりするのに、まあ、ジャーマンもちょっとそんなね、こう弧を描くようなジャーマンじゃないけど、なんかこうバックドロップで相手を投げる直前にジャンプするっしょ。でなんかね形汚いんですよね。あれだけがねちょっと好きになれない。武藤のバックドロップ分かってくれるかな。まあそうだよな。まああとはあれかな、武藤といえばのテーマ曲。テーマ曲、やっぱテーマ曲もかっこいいもんね。まあ最初初期の頃って80年代の時はファイナルカウントダウンからってさっきのね凱旋帰国してからはホールドアウトっしょ。ホールドアウト超かっこいいよね。超かっこいい。でやっぱトライアンフ、トライアンフ聞くと 10.9 の高田線をこうがこう目の当たりにするし、でそこから NWO バージョンになるとやっぱ東京ドームの入場してくるようなシーンを思い浮かべません？やっぱそうだよね。でそこからまあアウトブレイクだったりトランスマジックだったりシンボルっていうね、レスラーなかなかさこうテーマ曲ってこうその人代名詞だったりするからあんま変えない人が多い中で、結構今言った中でも全部で6つあるからね。まあ、84年デビューで考えると7、8年やってること考えりゃまあそんだけあってもいいのかなと思うけど、まあ、どれもかっこいいけどやっぱり一番いいのはホールドアウトだよねってなりますよね。一番無糖コールがしやすい。でトライアンフは無糖コールしにくい。やっぱコールしたいからね、やっぱ無糖コールしやすいのはホールドアウトですよね。これもちょっと皆さんの意見聞きたいな。好きなね、テーマ曲と思います。まああとまあこれもねさっきのムタの辞典じゃないけど辞典で言うと武藤圭司の異種格闘技戦ねありましたよね。ペトロ・オタービオとやった、あれ直前にパンクラス上がったんだけど船木とやったんだっけな。それをねこうあの馬乗りになってのマウントパンチね、武藤も嫌だったんだろうね。あの試合だからお試合終わってすぐ帰っていったもんね。いやこのペトロ・オタービオの試合もぜひぜひこう見てほしい試合。武藤刑事を語る上ではねやっぱこう総合の波が来つつああいう試合もやってやっぱ準プロがいいなという方に傾いた試合だったんじゃないかなと思います。うん、まあ、そういう意味ではあともう一つね俺が見に行った2000年の年大晦日にあった武藤高田組対ドンフライシャムロックケンシャムロック組っていうね、あそこで、スキンヘッド初めて見せたっていう試合もね、あ、まあ、これもあのスキンヘッドになったっていうタイミングでいくと一つ大事な試合だったかもしれないですけどね、これは今回ちょっと入れてないです。試合としてそう面白くなかったんでね、インパクトあったけどね。はい、ということで今日ドルプロはですねバーミヤンから、武藤圭司に関することをダラダラと30分語ってみました。まあね、武藤のシングルタッグで武田との試合、あとね武田の武田じゃないな武藤のテーマ曲の話だったりとかもしましたが、皆さんと どうなんだろうな、皆さんのねご意見も聞かせてほしいし、さっき言った武藤のタッグパートナーといえば誰なんだと、俺はこいつだと思うって、もう本当プロレス2みたいなところ見せてほしいですよね。うん、俺は西村だと、で無我のね西村とこう組んで田中氏中村とやった試合もありましたもんね。そういった形でねそのシチュエーションも含めて教えてもらえたら嬉しいです。はい、これね今日これ収録終わった速攻ともきんに送んないと、ともきんちょっと今週末忙しいから早送ってくれという連絡をもらっているのでこれで、終わりたいと思います。ではこの後天竜プロジェクト新規はファーストリングに見に行きますので、この辺で終わりたいと思います。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。また次回までさようなら。
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。